初対面で根性を与える30の方法。そのうち、人間性の向上は時間がかかって大変。根性の向上は今すぐ、で、正解がない。初対面で根性を与えたい。そう思ったとき、アピールしたいのが人間性です。豊富な教養を全て考えたら、上品な話からポジティブな性格、謙虚な姿勢、品格の悪くない。確かに人としての魅力がなければ、初対面で根性を与えやすくなります。しかし、人間性の向上には時間がかかるという難点があります。豊富な教養を身につけるためには、多くの学びと経験が必要です。上品な話からや、踏まえたのも、バランスを踏みながら身につけていきます。性格の改善も容易ではないのが現実です。ネガティブな性格の人がポジティブな性格になるのは不可能ではありませんが、時間がかかります。優しいことや寛大なことを配慮や機材を身につけるには人生経験を重ねる必要があるでしょう。しかも答えが変わる場合も少なくありません。教養や優れた考え方を学ぶには、学習や書籍などの一定の答えが必要になります。品格を身につけるも社交として経験を積む必要があり、ある程度の出費を確保する必要があります。人間性の向上には時間や答えがかかりつつ実現するのは困難なのです。一方、根性は違います。根性の向上には時間がかかりません。根性を与える三大要素は笑顔、清潔感、ポジティブです。ニコニコした笑顔を振りまき、清潔感のある身しなみを整え、ポジティブな話し合うことができる。笑顔、清潔感、ポジティブの3つをきちんと心がければ今すぐ実現可能です。いつもニコニコ笑える笑顔を振りまきながら今すぐできます。清潔感のある服装を整えるのも時間がかかりません。性格を変えるのに時間がかかっても明るい話から今すぐできるでしょう。根性の向上には時間がかからず今すぐ実現できるのです。しかも限界がありません。笑顔、清潔感、ポジティブの3つを徹底すれば根性に相乗効果が生まれます。特にポジティブな無限の可能性があります。あらゆることを前向きに考える者は心を病むことがない人を幸せに導く者があります。福祉内でいくらでも根性を与えることが可能です。根性を与える者の向上性は初対面では給与のように親しくなることも不可能ではありません。根性は円滑な人間関係に欠かせない要素。特に第一印象は長く続く傾向があります。人は最初に見た印象がその人の根性を伴う傾向があります。出会う可能性を引き出すためにも初対面で根性を与えるように工夫しましょう。今すぐ根性の向上を行っている。初対面で根性を与える30の方法。その2、なぜ初対面では根性を与えることが大切なのか。第一印象は大切。初対面は別々で根性を与えた方がいい。巷では初対面の根性を推奨することがよく聞かれます。初対面では根性が大切ということは何度も言いたいと前に自然と行われている人の多いのではないでしょうか。ということで、なぜ初対面は根性を与えることが大切なのでしょうか。初対面では根性が大切と笑っている人は多くてもその理由をきちんと把握している人は少ないのではないでしょうか。初対面で根性を与えることに違和感を覚える人もいるかもしれません。初対面は普通の印象が悪くても後から改善することができる。確かに初対面で印象が悪くても後から改善することができます。第一印象は悪くても何度かあってお互いを理解している印象が変わるのは良いことたとえ初対面が不根性のためにわざわざ初対面から学ばなくてもいいように思います。しかし、やはり根性の出来はよくありません。初対面で根性を与えることは大切です。初対面の印象は未来の根性とチャンスに影響を及ぼすからです。初対面の印象は強く伸びに長く続く傾向があります。人は無視のうちに相手の相手の態度を話し方から調べ合わせようとします。最初にこういう人だと判断した全体像は第一印象として記憶に強く伸びに長く続きます。今はその人の場合ができるイメージです。もし初対面で悪印象を与えてしまうとどうなるでしょうか。出会いがあっても深いまま与えてしまうと相手からもう会いたくないと思われ人間関係が続かないでしょう。しかし、悪いチャンスがあっても悪印象があると可能性が制限されます。ビジネスでは貴重な機会を逃してしまうでしょう。貴重なビジネスチャンスがあっても初対面の印象があると信頼関係が結びません。以上、あったら自分の全体像を判断されてはならないと思うかもしれませんが、ここが人間関係の難しいところ。今、自分がそう思っても、人の心理として初対面の印象がその人の全体を表していると考える傾向が強い。気づかないうちに根性やチャンスを逃すことになるのです。したがって、初対面で根性を与えることは大切です。ビジネスでも、プライベートでも初対面で根性を与えるのは人生における必須のスキル。初対面で根性を与えた方が長くなるスピードも速くなり、信頼関係も早く構築できます。根性を与えなくても知り合いますが、根性を与えた方が人付き合いが円滑になって未来の可能性も広がります。初対面で根性を与える人になりましょう。初対面で根性を与えることで根性とチャンスを引き寄せられるのです。初対面で根性を与える重要性をきちんと理解する。初対面で根性を与える30の方法。その3、仲良くなるかと思いながら会うのではない。最初から仲良くなるつもりである。初対面で会う人がいるときどんな気持ちがいいでしょうか。おそらく仲良くなるかと思いながら会いに行くのではないでしょうか。まだ相手のことをよく知りません。まだ信頼関係も結べていません。いい人かもしれませんが、そうでないかもしれません。出会いとは新しい人間関係の始まりです。楽しみな気持ちがある一方、不安な気持ちもあるでしょう。しかし、仲良くなるかと思いながら会うのは要注意です。仲良くなるかと思う気持ちがあると相手を避けるような態度になります。心の中で持っていることは無視のうちに言葉や態度としています。表情はニコニコしていても、きつく会話になるでしょう。楽しい会話をしつつも、暗いことがなりやすいでしょう。明るい話をしつつも、不安を感じさせることができるでしょう。仲良くなるかと思っていると、自然と表に出てしまい、ぎこちない空気が流れがちです。楽しそうに振る舞っているけど、実は嫌なっているのかなと誤解されやすくなります。ことは表情、態度の消極的な様子になるから、根性を与えたくても構わないように思います。いつの間にか親しくなるチャンスを逃していることがあります。仲良くなるかと思いながら会うのも悪くありませんが、理想でもないのです。では、どうするか。仲良くなりそうかと思いながら会うのではありません。最初から仲良くなるつもりであるのです。大切なのは心持ちです。相手がどんな人であろうと、とにかく仲良くなるつもりでありましょう。必ず仲良くなると、心に決めてからと最初から元気であるようになります。自然と心がオープンになって、接し方も柔らかくなり、最初から親近感のある雰囲気になります。あなたと仲良くなりたいという関係する気持ちは隠そうと思っても隠せません。ことは表情、態度を通して相手に伝わります。自然と態度や話し方が積極的になり根性につながるのです。出会いの可能性を高めるなら最初から仲良くなるつもりでありましょう。運命的な出会いにするぞという気持ちであるのも悪くありません。最初から仲良くなるつもりであるから本当に仲良くなるのです。仲良くなるかと思いながら会うのではなく最初から仲良くなるつもりである。初対面で根性を与える30の方法。その4、前もって相手について知っておけば初対面も怖くない。相手について詳しい情報があるなら前もって確認しておきましょう。相手について何も知らないまま完全な初対面であると緊張しやすくなります。相手はどんな人柄に共感心があるのか話をしながら一つずつ確認することになるでしょう。もちろんそれもいいですが、その場で初めて知ることができれば、ギクシャクした雰囲気になることがあります。話がスムーズに進みにくくなり、親しくなるチャンスを逃すことがあります。もし何らかの手段で相手について知ることができれば、確認しておくのが大事です。前もって相手の好みに聞きながら、経験などを知っておけば、初対面でも相手に合わせて会話がしやすくなります。会話を盛り上げやすくなったり、仲良くなりやすくなったりします。根性を上げることができ、第一印象の向上につなげることができます。嫌なことでもいいので、少しでも相手について知っておけば、初対面の緊張も和らぎます。あなたの時間に相手について詳しく知る人はいませんか。もし相手について知る人がいれば、ぜひ話を伺ってみるといいでしょう。前もって相手の好みに聞きながら経験を知っておくといいでしょう。例えば、甘いものが好きという前情報があれば、初対面で手土産を用意する場合、甘いものが喜ばれるでしょう。猫が大好きという好みがあれば、猫が笑い出すと思いやすくなるでしょう。時間に厳しい性格とあれば、入念に食事をできます。また、SNS や Google している人なら確認しておくといいでしょう。書かれている内容を通して相手の人柄を知ることができます。趣味や考え方があれば、どんなことに興味関心を持っているのか確認できます。まだ相手と会ったことがなくても、疑似的にやっているような感覚が得られるでしょう。SNS や Google で最近起こったりとの紹介があれば、初対面の時、最悪の話題を持ち出します。相手に親近感を持ってもらえ、仲良くなりやすくなります。相手の著名人で海外や書籍の作品があるなら、事前に読んだりしてみるといいでしょう。作品数が多いなら、一部を確認するだけでも構いません。海外を拝見しました。著書を拝読しました。とアピールすれば相手も喜んでくれ、根性につながります。合わせて感想を伝えると、ますます喜ばれます。作品に関する話題を持ち出せば、相手は嬉しそうに話をしてくれるでしょう。どんな些細なことでも構いません。相手について知ることができるなら確認しておきましょう。確認が難しい状況もありますが、もし一段と余裕があるなら、ぜひ心がけてみてください。授業は予習が大事であるように、初対面も予習が大事です。前もって知っておくことは心の準備につながります。さらに不安や緊張を和らげ、スムーズを流すこともあります。前もって相手について知っておけば、初対面も終わらないのです。前もって相手について改めて確認しておく。初対面で根性を与える30の方法。その後、自分から自己紹介をしよう。先に声をかけることが既に素晴らしい第一印象。つまり全ての自己紹介です。もちろん相手に先を押されてしまうこともあるでしょう。相手の背中が下に入らず相手から先に声をかけられることもあります。相手が自己紹介をして次に自分が自己紹介するのも悪くはありません。どちらが先に自己紹介をしようと結果は同じと思う人もいるでしょう。確かに結果は同じです。どちらが先に声をかけようと最終的に誰も自己紹介することに変わりません。しかし結果は同じでも印象が違うのです。相手から先に自己紹介をすると先を押された感があります。相手が自己紹介をしたので自分も自己紹介をしたという感じです。受けのつもりでなくても結果として受けの感じが出てしまいます。そこで心がけたのは全ての自己紹介です。状況を許すためにできるだけ自分から自己紹介をしましょう。自分から自己紹介をした方が積極性が伝わります。先に声をかけ積極的に自己紹介をすると出会いを歓迎しています。ぜひ仲良くなりたいという気持ちが伝わります。私はこういうものです。あなたのことも心配ですという温かい雰囲気になる。相手が社に入ったら早足で近づき自分から声をかけ笑顔で自己紹介をしましょう。握手をするなら自分から手を差し出しましょう。名刺を交わすなら自分から名刺を差し出しましょう。熱意と積極性を表現するならスピードが大切です。握手も名刺交換も自己紹介も全てを行いましょう。 自分から声をかけて自己紹介をするとそのスピード感が出ると積極性が下がり、好印象につながります。声をかけようかなと迷う暇があるならさっさと声をかけて自己紹介をした方がいい。自分から声をかけるのはドキドキして少し緊張しますが、先に声をかける意味があります。たとえ自分の方が高い立場であっても積極的に自己紹介をするのがスマートです。立場の高い人の方から声をかけると変化が印象も加わってますます好印象になります。自己紹介はどうぞと思うくらいでちょうどいい。先手は好印象につながるポイントです。難しい場面もありますが、状況が許す限り自分から自己紹介をするようにしましょう。ワクワクしながら先に声をかけましょう。先に声をかけることが常に素晴らしい第一印象なのです。自分から自己紹介を行える。初対面で好印象を与える30の方法。その6、同時対面の自己紹介は好印象が半減する。不明の自己紹介は好印象が倍増する。初対面で自己紹介をするとき自分の名前を名乗ります。名前を言いますと初対面の印象が大事です。相手からであろうとまず自分の名前を名乗ることでスムーズに関係を始めることができます。さて、あなたが自己紹介をするときどんな言い方をしていますか？もし同時対面の自己紹介なら見直した方がいいでしょう。同時対面の自己紹介は好印象を妨げることがあるからです。もちろん同時対面でも名乗っていることに変わりはありません。先に声をかけ自分から自己紹介をすれば印象としては悪くないように思います。同時対面でも自己紹介ができていると思うかもしれません。しかし、ここに落としがあります。同時対面の自己紹介は初対面の印象を妨げることがあります。自己紹介ができているものの自己紹介が省略されているため中途半端でスッキリした印象を与えます。場合によっては紹介したくないような雰囲気が出て相手は不安を覚えます。名前を省略すること私を軽視しているのだろうか。私には言えない名前なのだろうか。同時の自己紹介で十分な相手と見なされているのだろうか。相手は簡単な自己紹介で済まされたと残念に思い、名前を省略したせいでこの場合の場合は損でしょう。同時だけで自己紹介をすると相手もされて同時だけの自己紹介になるでしょう。お互い名前を伏せたままでは2人の間に心理的な流れが出てしまい一生懸命になります。同時だけの自己紹介は好印象も安全するのです。初対面の自己紹介は不明な損です。不明の自己紹介が最も好印象です。はじめまして、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、ボソボソ小さな声ではなく、はっきりした声で自己紹介をすると、ますます好印象です。あなたがフレームで自己紹介をすれば、相手もフレームで自己紹介をしてくれるでしょう。お互いフレームを渡すことで心理的な壁と現れ、大きな雰囲気になります。その後の会話もスムーズに進めることができるのです。自己紹介は第一印象に直結するポイントです。フレームの自己紹介は好印象を倍増するのです。自己紹介はフレームです。初対面で好印象を与える30の方法。その7、最も好印象の表情は笑顔。初対面で最も好印象を与える表情があります。笑顔です。初対面ではニコニコした笑顔を行いましょう。笑顔で始まり、笑顔で終わりましょう。相手がどんな人か分からなくて笑顔になれない。確かに初対面ですから、まだ相手のことを知りません。相手の将来や性格が分からないと不安や緊張があって、徐々に困りがちです。特に初対面は緊張が止まります。笑顔とか不安な表情をしてしまうかもしれません。表情を感じて、うっかり苦みつけてしまうこともあるかもしれません。しかし、初対面でネガティブな表情を見せてしまうと、第一印象が悪くなります。無表情や、無表情は、すでに悪い表情とはありません。暗い表情や、不安な表情をしていると、第一印象が悪くなり、好印象を妨げてしまうのです。相手がまだどんな人か分からなくても、まず笑顔を行いましょう。楽しいことがあって、笑顔になるのではありません。楽しいことがあっても、笑顔を行うのです。口を開けて終わらせる必要はありません。口角を少し開けて、ニコニコした表情で十分です。笑顔は、言語コミュニケーションの一つです。言葉がなくても、ニコニコした表情を通して、ポジティブなメッセージを伝えることができます。あなたと会えて嬉しいです。お会いすることができて光栄です。相手は明るい、相手はポジティブといった印象を受け取ってくれるでしょう。明るく前向きな様子を見せることができれば、ますます好印象につながります。ニコニコしているだけで、暖かい雰囲気が漂います。相手ならであろうと、性別や年齢関係なく、初対面は笑顔で同じです。相手の年下であろうと、周囲であろうと、笑顔で行うだけは同じです。勉強や仕事で取り組みされていても、初対面ならば頑張って笑顔を作りましょう。初対面ならない雰囲気だとしても、ニコニコした笑顔を行うようにしましょう。たとえ、ムッとすることがあっても、表情には出さないようにします。相手から失礼なことをされても、困った表情は見せません。ムッとするのは心の中にして、表情は笑顔を作りましょう。笑顔また笑顔です。笑顔なく印象が悪くなることはあっても、笑顔なくて印象が悪くなることはありません。初対面は笑顔を行うのが一番。ニコニコした笑顔と好印象の表情はないのです。初対面は笑顔を行う。初対面で好印象を与える30のこと。その8、初対面で好印象を与えるには清潔感が欠かせない。初対面で好印象を与えるには清潔感が大事です。清潔感は好印象の基本であり極意です。清潔や年齢に関係なく人は清潔感に敏感です。シワや汚れが目立つ服装では好印象を与えるのは難しいでしょう。どれだけ明るい表情でどんなに会話が面白くても身だしなみな清潔は不快感が伴います。フェスはあらゆるポジティブを促進することが影響があります。どれだけ笑顔や会話がポジティブでも身だしなみな清潔は大事です。できるだけ清潔感を与えられるようそれぞれ身だしなみを整えましょう。服装。初対面の服装に今はありませんが、少なくとも清潔感のある服装がいいでしょう。ビジネスでもプライベートでもシワや汚れがない服装が最も好印象です。スーツならマジでコリを落とし綺麗にします。ワイシャツならとにかく守らないでしょう。ビジネスシューズならスニーカーに慣れてキャッチャー残念ながら、無償品が根性を与えることはほとんどありません。提供されていない日は、せずらしな印象があるため、根性を与えるようになります。特に、ひれにこだわりながら、きちんと取っておくのが難です。ひれにこだわりながら、形を整えて取っておくのがいいでしょう。清潔感が伴う最終的な日は、ビリという範囲です。日は、ただしの相性もあるため、自己判断では難しい場合があります。自分で判断しにくいときは、人の意見を取り入れると判断しやすくなります。考え方は、まず、頭髪に変わらず、きちんと整えておくようにしましょう。男性の場合、頭髪にこだわりを持つ人もいるでしょう。頭髪が良いと言われてはありませんが、初対面では、髪を整えたり、しまったりして、清潔感の意識するのが特殊です。服も注意しましょう。服は、当時の新陳代謝によって、多くのものであり、すべての人存在します。服が安い会社から、手を左右左右ファッションの一つとして爪を伸ばしない人もいるかもしれませんが、注意が必要です。伸びた爪で根性を与えるのは難しい。伸びた爪は赤く詰まっていなくてもそれだけで不衛生です。初対面の根性を第一に考えるなら爪は短く切っておく方が安心です。ネイルアートを好む女性もいるかもしれませんが、初対面の場合は慎重になっておくのがいいでしょう。ネイルアートを歓迎する人もいますが、そうでない人もいます。ネイルアートは自分に関係なく鍛えておくのが難です。指先が寂しいならネイルアートではなくマニキュアで済ませるのがいいでしょう。透明感、清潔感のあるマニキュアなら印象を与えることはありません。哀愁。哀愁についても忘れてはいけません。匂いは目に見えませんが、身だしなみの一つです。清潔感は相手の身だしなみだけでなく、匂いも含めた想像で判断されます。どんな身にも悪臭が漂うと幻滅されてしまいます。香水も有利ではありませんが、浸透に扱うのがいいでしょう。香水の好みには個人差があります。自分は単に感じる香りでも相手は単に感じることが少なくありません。たとえ香りの良い香水であっても、接するとは趣味に変わります。少しでも根性を持ってまいりたいと思っていると、香水を捨てるのも多くなりました。香水を捨てるなら、この場に香るというデータを目安にするといいでしょう。香水に迷ったら捨てないのが何です。香水。香水も注意が必要です。相手と話すとき、自分の悪い気に相手を学ぶことです。いつの間にか自分の香水が相手に快感を与えることが少なくありません。特に注意したいのは食です。食の人とは予定ながら、あんな人を使って香りが安心です。清潔感は香水を整えておけば大丈夫というものではありません。清潔感は総合的に判断されます。服装、爪、髪型、体重、香水などそれぞれの部屋を行っていることで初対面の根性につながります。初対面で根性を与える30の方法。その9、初対面で根性を与える話し方は丁寧なことください。初対面で根性を与える話し方も大切です。初対面で根性を与える話し方は何か、それは丁寧なことです。学生言葉や乱暴な言葉は徹底的に排除しましょう。相手に対する敬意と尊重を込めてできるだけ心地の良い言葉遣いを心がけましょう。丁寧な言葉遣いは相手の年齢、性別に関係なく誰と話すときも心がけたい基本です。雰囲気は少し堅苦しくなるかもしれません。確かに丁寧な言葉遣いでは軽視した雰囲気が出て後ろ手までに少し時間がかかるかもしれません。最初から話し方の方が早くなるようになりやすいと考える人もいるでしょう。相手と仲良くなるためにわざと言葉遣いを崩して距離感を縮めるテクニックがあるのも事実です。しかし少なくとも初対面では丁寧な言葉遣いを心がけるのが丁寧です。最初から言葉遣いが慣れていると第一印象が良くなりません。言葉遣いが悪いと誤解や不快感が与えるようになります。言葉遣いとは印象に影響を及ぼす重要な要素です。言葉遣いは相手のことを知る世界の一つとして判断されます。乱暴な言葉遣いなら性格が悪くて、人間教養の仕事と判断されるでしょう。丁寧な言葉遣いなら性格が良くて、人生と教養を兼ねられた人と思われるでしょう。言葉遣いはその人の内面を表す鏡です。言葉遣いだけで自分の全てを判断されてはならない。そう思うかもしれませんが、残念ながら言葉遣いで相手を判断する現実があります。特に初対面では相手のことを知る世界が考えるため、言葉遣いによる影響も大きくなります。丁寧な言葉遣いを行っていると丁寧な印象が伝わります。相手は安心と優しさを感じて心を開きやすくなり、コミュニケーションがスムーズになります。相手の注意ならきちんと敬語を使うことも大切です。丁寧な言葉遣いであれば、世代の異なる人とのコミュニケーションもスムーズです。 初対面のバリアル通りが登場しても乱暴な言葉遣いには注意しましょう。無礼講はありません。良い間があっても丁寧な言葉遣いを出しましょう。たとえ相手の言葉遣いが苦手だとしても丁寧な言葉遣いを貫きましょう。ビジネスだけでなくプライベートの初対面でも丁寧な言葉遣いは大切です。言葉遣いを崩したいならある程度親しくなってからがいいでしょう。不調的な態度について少しずつ敬語を取ったり言葉を崩したりします。信頼関係が構築されていれば呼び捨てやニックネームのような少しくらい言葉が慣れたりしても不快感はありません。初対面では相手に関係なく丁寧な言葉遣いを行われる。初対面で根性を与える30の方法。その10、自己紹介で相手の名前が分かればきちんと覚えてすぐ使おう。お互い自己紹介をすると相手の名前が分かります。相手の名前が分かったらそれで終わりではありません。大切なのはその後です。自己紹介で相手の名前が分かればきちんと覚えてさっそく会話で使いましょう。〇〇さんはどちらの娘ですか？〇〇さんは休日どう過ごされていますか？〇〇さんは話が面白いですね。会話の中で相手の名前を呼ぶチャンスがあれば積極的に使っていくことが大切です。いきなり名前を呼ぶのは失礼ではないかと思うかもしれませんが、誤解です。あなたが名前を呼ばれた時の場面を思い出してください。相手から名前を呼ばれるとドキッとして嬉しく感じたことでしょう。自分が大切にされ尊重された気持ちになったはずです。そして名前を呼んでくれた相手も好感を持ったはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。初対面から相手の名前を呼ぶのは恥ずかしく感じるかもしれませんが、勇気を出しましょう。誰でも自分の名前を呼んでもらえると嬉しくなります。相手の名前を呼ぶと心理的距離を縮めることがあります。個人として尊重され大切にされていると感じるため安心感があります。不審と親近感が湧いて心が軽くされます。そして自分の尊重してくれる相手にも根性を持つのです。照れくさい気持ちもあるかもしれませんが最初です。何度か名前を呼んでいるうちに慣れていくでしょう。何度も声に出して名前を呼ぶことで名前をしっかり覚えることができます。もしニックネームの紹介があれば早速ニックネームを使うといいでしょう。相手からわざわざニックネームの紹介があるのは是非そう呼んでほしいという意味です。せっかくニックネームの紹介があったらいきなりニックネームを使ってもしていれば当たりません。相手の下に答えどんどんニックネームを呼びましょう。あなたが積極的に相手の名前を呼ぶと相手もあなたの名前を積極的に呼んでくれるでしょう。名前を呼べば喜ぶことが分かるまさに一気に相手の声が縮まります。初対面に分からず親近感が湧いて親しい雰囲気になれるでしょう。初対初対面で根性を与える30の方法。その11、あることに時間を割いてくれた例を言おう。相手の時間を尊重して過ぎることはない。初対面であるとき冒頭で再開したことがあります。それは時間を割いてくださったことの例です。もちろん、プライベートやカジュアルな面なら特に必要はありません。プライベートで楽しいやり取りになると余計に緊張してしまいます。交流会やパーティーなどカジュアルに出会う面ならそのまま普通に挨拶や自己紹介をすればいいでしょう。しかし、ビジネスのようなフォーマルな面では配慮が必要です。時は足りない。1分1秒でもお金のように貴重です。お互い時間を合わせてやる面なら初対面の冒頭で例を伝えましょう。本日はお時間を吸っていただきありがとうございます。お忙しい中、お時間を割いていただきありがとうございます。そうすれば初対面の冒頭、気持ちの良いから始めることができます。相手にとっても尊重されていることがあるので気分も良いはずです。時間を大切にしている人のならと、ただ評価してくれるでしょう。ビジネスの初対面では必須のあいさつです。ここで注意したいのはあくまで感謝を伝えるというポイントです。人によっては謝罪が口癖の人もいるでしょう。うっかり謝罪をされた言い方をすると、見事な雰囲気が出てしまいます。時間を吸っていただいてすみません。お忙しい中、お邪魔をしてしまい申し訳ございません。謝罪から始まる挨拶もありませんが、少し暗い雰囲気が漂います。初対面のことを謝罪から始めることになると、第一印象の好感を妨げるようになります。初対面の根性を考えるなら、やはり感謝を伝えるのがスマートです。感謝は温かいことを伝えられ、コミュニケーションを円滑にする作用があります。たとえ相手が時間に余裕のある人だとしても、お礼を伝える作用は同じです。相手が時間に余裕のある人だとしても、時間を割いてくださったことは事実。初対面で根性を与えるのは相手を快適に気持ちにすることが大切ですから、きちんと感謝を伝えましょう。さて、冒頭でお礼を伝えたらそれで終わりではありません。私はもう一度お礼を伝えましょう。本日は時間を吸っていただきありがとうございました。お忙しい中、お時間を割いていただきありがとうございました。打ち合わせでどんな空気が流れたとしても、私は終わりで締めくくりましょう。初対面の冒頭と私は終わりで締めくくることができれば、心地よい余裕なのに根性につながります。相手の時間を尊重して過ぎることはないのです。あなたにわざわざ時間を割いてくださったお礼を伝える。初対面で根性を与える30の方法。その12、相手の目を見て話すのはコミュニケーションの基本。恥ずかしくも相手の目を見て話そう。初めて会う人ならテレや緊張があるでしょう。テレや緊張があれば抵抗感が出てきてつい目を出しがちです。普段は相手の目を見て話す人でも初対面ではテレや緊張があって目を出すこともあるはずです。相手が他の人には尊敬する人ならテレや緊張の少々を目を見て話せないという状況もあるはずです。しかしいくら恥ずかしいとはいえ目を出して話したらよくありません。目を見て話すのはコミュニケーションの基本です。コミュニケーションの基本ができていないと様々な悪影響があります。挙動不審な様子が見たち相手を不安にさせるでしょう。話をしたくないのだろうか、隠し事でもあるのだろうか、別の用事があるのだろうか、誤解を招くようになり第一印象や初対面だからこそ目を見て話すことが大切です。どんなに明るく楽しい話も目を見て話さないと印象が悪くなります。目を刺していると自信がないように見えるため話も信用されなくなります。初対面ではどんなに恥ずかしくてもきちんと相手の目を見て話すようにしましょう。たとえ抵抗感のある相手でもきちんと目を見て話すことが大切です。明るく楽しい話がなくても根性は可能ですが、目を見て話さないと根性は可能です。その際目を見て話すのは大事ということです。目を見て話すを隠すこともしっかり相手に伝わります。自信のある雰囲気も出るため話も信用してもらいやすくなります。目は口で話すのと同じくらい気持ちを表現する力があります。そして相手のことを捉える力があるのです。初対面ではどんなに恥ずかしくてもきちんと相手の目を見て話す。初対面で根性を与える30の方法。その13、相手と根性は密接なつながりがある。初対面で根性を与えるポイントの一つ。それは相手です。会話で相手を行っていますが、実行者の何度で話を聞かれれば相手を不安にさせるでしょう。どうや納得のサインが伝わりにくい会話が噛み合っていないような自然な雰囲気になります。そこで必要なのが相手です。相手は相手の話の途中でなぜかに短い言葉を入れたりすることを言います。普段の会話でも大切なポイントですが、初対面でも欠かせない根性のポイントです。首を縦に振っていますと、どうや納得の気持ちを合わせます。うなずくは理解しています。肯定しています。話を続けてくださいというサインです。楽しい、面白い、心地よいといったポジティブなメッセージも伝えられます。相手といえば首を縦に振らずに思い浮かべますが、それだけではありません。相手の周囲は他にもたくさんあります。なるほど。へ、ごもっともです。そうなのですね。私も同感です。いいですね。おっしゃる通りです。話の内容を妨げないよう上手に調子を合わせましょう。様々な相手を言われると、ますます会話が良くなります。相手と根性は密接な繋がりがあります。根性は相手の相手と決めると言っても過言ではありません。相手と心が入ると相手は気分が良くなって、ますます話がしたくなります。会話の価値がスムーズになるため、どんどん話が盛り上がるのです。特に初対面は第一印象につながる面です。根性を与えるためにも相手としっかり心がけておきましょう。うなずくとき首を縦に小さくするのではなく大きく振ります。相手がは少し大げさであっても不自然ではありません。しっかり話を聞いてくれる人が理解力のある人だといった時の印象を持ってもらえるでしょう。きちんと相手と初対面の緊張を和らげ根性につながります。相手は会話を豊かにする感覚がない。コミュニケーションが生活する作用があります。小さな相手であっても会話を豊かにする効果は絶対なのです。きちんと相手としながら話をする。初対面で根性を与える30の方法。その14、初対面でいきなり話をしない。初対面ではどんな話をするか大切です。初対面は第一印象に関わる場面。第一印象は見た目だけでなく話の内容も判定します。どれだけ見た目が整っていて素晴らしくても話の内容があれば悪印象につながります。まず注意したいのは暗い話です。初対面でいきなり暗い話をするのは控えた方がいいでしょう。例えば噂話、黒話、不幸話です。仕事の成果、人の気や悪口も注意が必要です。ネガティブな印象が止まる話は全て NG です。暗い話をすると相手を不安で重たい気持ちにさせるため第一印象が悪くなります。この人は何だか雰囲気が暗いな、一緒にいるだけで疲れそう、あまり関わると面倒が増えそう、さまざまな誤解を招き根性を妨げます。たとえ普段は明るくてもうっかり暗い話をしたらネガティブな印象がついてしまいます。初対面でいきなり暗い話をしている人はほとんどいません。暗い話をしたくても喉のところでぐっと我慢するのがいいでしょう。自分にとって話しやすい話題だとしても、やはり初対面では印象を第一に考えるのが特策です。良いと思って話しないような思わぬ印象を招き貴重な話題を大事にすることがあるのです。もちろん絶対暗い話をしてはいけないわけではなく初対面に限った場合です。何度かあって親しくなれば暗い話もプライベートの話題の一つとして話すといいでしょう。では初対面ではどんな話が適切なのか。初対面では明るい話が最適です。楽しい話、面白い話、前向きな話、嬉しい出来事、面白い出来事、幸せな出来事、自慢話や無理でのぞきポジティブな印象が止まる話ならおおむね OK です。明るい話をすると相手は明るい気持ちにさせます。この人は楽しそうでいいな、明るい雰囲気があって心地よい、一緒にいるだけでこちらまで幸せになりそう、爽やかで誠実な印象を持ってもらえるでしょう。身の良い話をするにしても暗い話はできるだけ避けておくのが賢明です。どうしても暗い話をする必要があるならニコニコしながら暗い話をしましょう。例えば失敗談を話すなら楽しそうに話します。そうすれば暗い話であっても明るい雰囲気が漂うため第一印象を妨げずに済みます。初対面の第一印象は一回しかありません。最初の印象は分からないするのは不可能ではありませんが、今まで分かります。第一印象は大切にしてすることはありません。できるだけ明るい話ができるよう初対面の話の選択には注意しましょう。 初対面ではできるだけ明るい話をする。初対面で好印象を与える30の方法。その15、初対面で相手の新しいをするのはマナー違反。初対面で注意したいのは新しいです。新しいはわざわざ人の欠点や過失を探し出そうと言います。新しいをする人は相手に何か悪いところはないか探し出そうとします。悪いところが見つかれば指摘して出したり見下したりします。悪いのは徹底しているのではなく癖になって行われているのが一般的です。本人に新しいの癖の自覚がない場合はない場合は人によって異なります。もちろん明らかに悪いところが目立つ人もいるでしょう。何度も変動を変えない見出しながらやっていれば印象が悪いのも当然です。新しいをするのではなく明らかに印象が悪いのも確かです。しかし最初から無条件に新しいをするのはよくありません。悪いところがあるのではしかないという考え方には注意が必要です。人は誰でも欠点があります。完全に別の人は人もいません。どんな人でも何らかの感情や欠点がありそうと向き合いながら生きています。そのため新しいをすれば誰でも何らかの感情や欠点がありそうでしょう。新しい行為は貴重な社会面のわざわざ悪印象に対応しているようなもの。新しいをしてしまうとどんな人との出会いも悪くなります。新しいは正確だから仕方ないと思うかもしれませんが、諦めるのはよくありません。直らないと思っているから直りません。たとえ正確だとしても意識をすれば改善できる正確です。少なくとも程度を下げる限りはできるでしょう。新しいは正確な場合でいいことはありません。どんなに素晴らしい社会面の大事になります。手間や時間がかかったとしても改善したほうがいいでしょう。特に新しいが癖になっている人は要注意です。無意識のうちに新しいをするとどんな社会面も印象が悪くなります。自分でも気づかないうちに素晴らしい出会いを成している可能性があります。新しいをする癖はビジネスでもプライベートでも悪影響を及ぼします。心当たりのある人は意識的に改善した方がいいでしょう。初対面では相手の悪いところより良いところを探すようにしましょう。どんな人の感情や欠点があるようにどんな人の長所や利点があります。この人はここが素晴らしい。この人にはこんな魅力があるのか。良いところが必ず一つあるはずです。相手の良いところが見つかれば褒めるチャンスもあります。人は褒めてくれる人の根性を持ちます。ますます初対面が素晴らしくなるのです。初対面で相手の新しいをしない。初対面で根性を与える30の方法。その16。人は褒めてくれる人の根性を持つ。初対面で根性を与えるテクニックの一つ。それは褒めることです。人は褒めてくれる人の根性を持ちます。初対面で相手としていると長所や利点に気づくことがあるでしょう。素晴らしい点が見つかれば必ず褒めましょう。すごいですね。綺麗ですね。かっこいいですね。スマートですね。素晴らしいですね。初対面なので相手については、必ず新しい点が一つがあるでしょう。例えば、相手が立派な国家者の独自者なら、努力家ですね、努力できますね、というふうに考えているでしょう。積極的に褒めることを見せに行く姿勢が大切です。何か褒めることはないだろうかと思いながら話していると、観察力が高まって素晴らしい点が発展しやすくなります。素晴らしいことがないと褒めることができないと思っていながら答えです。褒めることは大きなことだけではありません。小さなことでもいいです。褒めることがないように思えても、着眼点の複数では褒めることが見つかります。例えば、どちらにお住まいですかと聞く場面があるとします。相手が人生の良い場所に住んでいるとあれば、いいところにお住まいですね。羨ましい、という答えができるでしょう。どんな趣味ですかと聞く場面があるとします。趣味は最高ですという答えが返ってくれば、手先が器用なのですねという答えができるでしょう。例えば、ネガティブなことでも発想と表現の複数では上手に褒めることが可能です。相手が休日出勤の多い仕事をしている話にあげたとします。ひどい担当ですね、溶け出すのではありません。体力があるのですね、頼りにされているのですね、お仕事が熱心ですね、という言い方ができるでしょう。相手から最近出演の話にあげたとします。残念ですね、もったいないと同情するのではありません。自由だけに言いましたね、もっといい人が見つかる前ですね、という言い方ができるでしょう。ある意味を感じさせる言い方をすれば、心よく受け入れてもらえるはずです。褒める対象は何でも構いません。能力、個性、実績、地位、つまり価値観、考え方、生き方。あらゆることが褒める対象です。褒めると相手は嬉しくなってくれます。褒めることを通して相手は承認欲求を満たすので、あなたに根性を持つでしょう。褒めることができるなら小さなことでも構いません。むしろ小さなことの方が褒めるのに適切です。相手は小さなことまで見てくれるとあるので、ますます根性につながります。褒める習慣は相手を楽しませる習慣です。少しでも魅力的なポイントが見つかればどんどん褒めていきましょう。褒める習慣があれば相手の良いところを探すのも習慣になります。褒める習慣があれば初対面の相手と会うのがますます楽しみになるでしょう。どんな長所のある人なのかとあるわけですが、初対面も楽しくできます。初対面は褒めることから始めるのが最も根性のです。初対面ではまず褒める。初対面で根性を与える30の方法。その17。初対面で根性を与えることは自己開示の法則になる。初対面で根性を与えることの一つ。それは積極的な自己開示です。自己開示とは心を開いて個人的な話を聞かれることを言います。初対面から自分の話をするのは抵抗がある。聞かれてもないのに自分の話をするのができん。あったかいの人にいきなりプライベートな話をしたくない。確かに初対面から自分のことを話すのに抵抗を感じる人もいるでしょう。むしろそれは普通の判断です。すべての人には防御本能があります。まだ相手のことをよく知らない段階でプライベートな話を聞かれるのは誰でも抵抗があって当然です。相手が個人的な話をしてきたら自分も少しずつ個人的な話をしていこうと様子にする人も多いでしょう。初対面では何を考え個人的な話は控えようと考える人も多いのではないでしょうか。しかし心を閉じたままでは初対面で根性を与えるのは難しくなります。心を閉じていると消極的な姿勢になってしまいます。自分のことを秘密にしていると相手が少しで自分のことが正しく理解されません。あなたが心を閉じていると相手の心を閉じたままになるでしょう。自分が秘密主義を貫いていると相手も秘密主義になります。何度かあってゆっくり自己開示していくのもいいですが、初対面は最初の一回しかありません。初対面で心を閉じていると悪印象につながり、再びアカンスを失うかもしれません。ここで大切になるのが自己開示です。自分から積極的にプライベートを教えていきましょう。例えば仕事、趣味、家族構成です。積極的に自己開示をすることで多くの雰囲気が漂い、相手と心の距離を縮めることができます。相手はこう思うでしょう。自分のことを教えてくれた。私も個人的な話を教えてみようかなと。自分から心を開くことで相手は心の中に心を開きやすくなるのです。これを心理学では自己開示の法則と呼びます。自分が大きになっていると相手も影響を受けて大きになるのです。相手に心を開いてもらいたいならまず自分の心から開いていきましょう。もちろん最初から何でも接戦話すわけではありません。いきなり重要なプライベートを開くのはインパクトが強すぎます。過去のドラマや人に知られたくないことはもちろん秘密のままでも OK です。あくまで差し支えない程度のプライベートを少しずつ打ち明けていくといいでしょう。例えば趣味、家族構成といった情報が普通に話しても問題ないでしょう。仲良くなりにつれて自己開示をしていくのもいいですが、初対面は一体です。むしろ初対面ならこそ積極的に自己開示をしたい。最初の根性を与えたからこそ仲良くなり再びアカンスに恵まれ、差し人間関係になってきます。初対面で根性を与えることは自己開示の法則になるのです。自己開示をしてプライベートの話をしていく。初対面で根性を与える30の方法。その18。できないでは悪印象につながる。知的な今は根性につながる。初対面では話題の選択に注意しましょう。相手を面白い話で楽しませたいと思うのはいいのです。面白い話をすれば相手を楽しませることができるでしょう。サービス精神に溢れていると相手も伝わります。しかし相手を楽しませる場合どんな話でも良いわけではありません。相手を笑わせることができても悪印象やマイナスイメージにつながる場合には要注意です。初対面で注意したいのはできないネタです。汚くて癒やしくて不快感がどのような内容に関わらず不適切です。例えば下ネタです。初対面からできないネタを話すと今笑える内容でも悪印象につながります。下ネタを好む人もいますが好まない人もいます。自分が楽しく感じても相手は快感を感じることもあるでしょう。下ネタを話して相手が楽しそうに笑っていても楽しんでいると判断するのは想定です。この時は笑っていても相手は心の中で気持ち悪いと感じていることがつながりません。心の中は快感、嫌悪感が渦巻いていて歌詞を話しているかもしれません。相手を楽しませたい気持ちは大切ですが、初対面からできないネタは悪印象になります。自分の得意なネタが下ネタであっても控えておくのが賢明です。初対面ではできないネタではなく知的なユーモアを心がけましょう。知性と同様に溢れる際は名を読ませリラックスさせる力があります。知的なユーモアは大笑いをすることも面白くないかもしれませんが、それでもいいのです。くすくす小さくなる程度であっても根性は抜群です。爽やかで心を軽くさせる印象があります。例えば、相手が最近仕事が増えてしまったと嘆いてきたとします。笑顔の多い生活を送っている証拠ですよと、今ポジティブな騒ぎにくすっと笑ってしまうでしょう。相手が発信しましたとします。ある図書館みたいですね、と今頭に面白いイメージが浮かんで自然と笑みが取れるでしょう。相手が風に見舞われて嘆いていたとします。やばいですよ。次はいいことがありますよと、今相手は笑顔になってくれるはずです。知的な今なら少しがいずれても大丈夫です。少なくとも楽しませたいという気持ちは伝わるので根性につながります。頭の回転だけでなく、知識と共有も必要ですが、どうか諦めないで挑戦してみてください。バズを増やしていけば、だんだん身につくようになります。メディアで活躍するゲームや司会者の話し方を参考にしてみるのもおすすめです。ゲームや司会者の宣伝された話し方があることは多いはずです。知的な今は心が受けると面白い、誰でなく賢い、知識によって一体共通点は相手と仲良くなるためにある。初対面で根性を与えるならあることをお探しください。それは共通点です。挨拶を自己紹介を済ませ、雑談を楽しんでいると共通点が見つかることがあります。共通点は様々です。用事が同じ。名前が同じ。年齢が同じ。誕生月が同じ。血液型が同じ。出身地が同じ。出身校が同じ。職種が同じ。趣味が同じ。結婚が同じ。笑いの人が同じといった男性的なことでもいいでしょう。共通点が見つかれば仲良くなったのも同然です。ニコニコしながら同じですねと言いましょう。共通点は心理的な距離を縮め心の中を押さえる働きがあります。自然と親近感があり、仲良しになります。共通点は自然と見つかることもありますが、不便な姿勢では不十分です。 大切なのは積極的に見つけていく姿勢です。どこかに共通することはないだろうかと思って探す方が重力が高まって共通点が見つかりやすくなります。共通点の同時な探し方は腹を閉めることになります。完全に同じではなくて構いません。大体同じがいいのです。例えば、誕生日が同じでなくても誕生月が同じなら共通点になります。出身地が市町村まで同じでなくても同じ県ならやはり共通点になります。年齢が同じでなくても世代が同じなら共通点の一つとして担当してもいいでしょう。腹を閉めると共通点はたくさん見つかるでしょう。きっとどこかに共通点があると信じて探すと観察力がアップしてますます見つかりやすくなります。共通点が一つ見つかっても満足するが早すぎます。会話をしながら引き続き進め3つ目の共通点を探していきましょう。共通点は少なくて困ることはあっても多すぎて困ることはありません。初対面であっても共通点をたくさん見つけることは可能です。むしろ初対面だからこそ積極的に共通点を探す姿勢が大切です。共通点がたくさん見つかることを好印象マッチします。共通点がたくさん見つかると運命的な何かを感じ未来につながる良い姿勢でしょう。ただ探しの判断でワクワクしながら共通点を探しましょう。共通点が見つかると自然と親近感と仲間意識が湧き好印象につながります。共通点は相手と仲良くなるためにあるのです。積極的に共通点を探す。初対面で好印象を与える30の方法。その20、姿勢の良しは第一印象や好印象に直結する。初対面で好印象を与えるのは姿勢のチェックです。いつの間にか姿勢が悪くなっていませんか。清潔感や話す内容から注意が見て姿勢がおろそかになっていませんか。携帯電話が普及した影響で前からの姿勢の人が増えています。姿勢がいいではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。確かに姿勢は身だしなみではありません。不潔な印象を与えるわけでもなければ、快感を与えるわけでもありません。しかし姿勢はその人の印象を決める重要なポイントです。姿勢が悪いと自然と正しい印象を与えてしまいます。猫背を見て好印象を受ける人はありません。曲がった背筋からは、だり、されている、元気がないといったネガティブな雰囲気が漂います。背筋が曲がっていると心が曲がっているように見えるでしょう。せっかく、今は明るい会話ができても姿勢が悪いと大事です。悪いなくても姿勢が悪いだけで、心が向かい悪い恐れがあるんです。綺麗な姿勢を意識しましょう。綺麗な姿勢は普段の生活でも大切なポイントですが、特に初対面は重要です。初対面は相手の相手の対象を決めるため、姿勢の良しは第一印象や好印象に直結します。前を向き、垂直に背筋をピンと伸ばしましょう。綺麗な姿勢になるとシルエットが美しくなります。綺麗な姿勢からは姿勢と筋性が感じられます。少し後ろ引くとぎゅっと表情が引き締まり、素敵な印象もマッチします。座って話をするなら、椅子の背もたれに寄りかかるのは注意した方がいいでしょう。椅子の背もたれに寄りかかると体が後ろに傾くため、どうしても姿勢が悪くなります。寄りかかるのは悪いわけではありませんが、初対面から堂々と背もたれに寄りかかっていると好印象を妨げることがあります。リラックスしたくても、すべて初対面の場面なら椅子の背もたれに寄りかかず、少し前からの姿勢がいいでしょう。姿勢も大切な外見の一つです。姿勢は身だしなみではありませんが、身だしなみと同じくらい外見の印象に影響を与えます。背筋を伸ばしていると使いやすく感じるかもしれませんが、誤解です。最初の打ち合いです。きちんと垂直に背筋を伸ばせば、体の重心が中央になり、筋肉に入れる力が小さくするので、かえって楽になります。特に普段から姿勢が悪い人は、普段から綺麗な姿勢を意識して習慣にしておきましょう。綺麗な姿勢を心がけに時間は不要です。今すぐ意識をすれば、今すぐ実現できます。あなたの綺麗な姿勢に好印象が滲んでいるのです。顎を引き背筋をピンと伸ばして、綺麗な姿勢を意識する。初対面で好印象を与える30の方法。その11、ずけずけデリケートな質問をするのは、いきなり細く相手の心に踏み込んでいるようなもの。初対面ではデリケートな質問には注意しましょう。例えば、授業、年収、家族問題などです。どれも極めてプライベートな内容です。相手についてもっと詳しく知りたいと思ったら、デリケートな質問をすることになるでしょう。もちろん自然な会話の流れがあるならまだいいのです。雑談をしながら授業で悩んでいる話になったら自然な会話の流れで質問してみてもいいでしょう。会話の流れがあるなら自然な感じはありません。個人情報を含んだ質問とはいえ、あくまで自然な聞き方なので相手も答えやすいはずです。しかし、会話の流れもなく、ずけずけした聞き方をするのはよくありません。相手の詳しいプライベートを知りたい気持ちがあったとしても、詮索するような聞き方は NG です。どんな授業なのですか？医療費はどのくらいかかっているのですか？年収はどのくらいですか？なぜ会社を解雇されたのですか？どうして離婚したのですか？医者料はどうなったのですか？興味関心があるとはいえ、遠慮のない聞き方をすれば、警察の尋問のような雰囲気になるでしょう。話の流れで相手から受けられないですが、こちらから無理に聞き出そうとするのは NG です。相手は不快感の上、デリカシーがないしょという印象を持つでしょう。ずけずけデリケートな質問をするのは、いきなり土足で相手の心に踏み込んでいるようなもの。気にしない人もいますが、気にする人もいます。相手を話しませたり、怒らせたり、する可能性もゼロではありません。デリケートな質問として見落としがちなのは年齢です。年齢を聞くがいいだろうと思うかもしれませんが、女性が気にする人も多いでしょう。たとえ男性であっても年齢を不快に感じる人もいるはずです。初対面は第一印象につながる場面です。相手が話してくれないですが、こちらから無理に聞き出すのはまだないです。自然な会話の流れがあるわけでもないに、しつこく聞き出すのは悪印象につながります。興味関心があっても、初対面では質問をしたいということも大切です。もしくは自然なタイミングが踏まれかなり良くなるです。デリケートな質問は内容に関わらず、十分注意しておく必要があるのです。もし、デリケートな質問をするなら、ある程度、後ろでからいいでしょう。何度かあって、会話を交わし、お話ししなかったら、デリケートな質問の心を答えてくれるでしょう。むしろ、個人的な話を聞かれることは、さらに、ならを深めるきっかけになります。初対面から、ずけずけデリケートな質問をしない。初対面で好印象を与える30の方法。その12、弱みは隠しを見せた方が好印象につながる。初対面で好印象を与えるなら、弱みを見せるのが効果的です。あなたの長所や欠点、苦手や不備は何ですか？弱みがあれば、先に紹介してみましょう。初対面で重大な弱みを見せるのは、抵抗を感じる人も多いでしょう。もちろん、弱みを見せるとはいえ、重大な欠点を探すわけではありません。抵抗感が大きいのは普通の感覚です。きちんと秘密を持ってくれる人なのか、まだ分かりません。まだ信頼関係がない段階で重大な弱みを探すのはリスクがあります。弱みを見せるとはいえ、大きなことではなく、小さなことでいいのです。自分から心の窓を外し、心をオープンにして、何らかの弱みを紹介してみましょう。例えば、自己紹介で出身地の話になったとします。私は、みかんで有名な姫路出身ですが、実はみかんなんですが、弱みを見せるとはいえ、苦手な食べ物を紹介するなら、怪しいでしょう。出身地に交じって最悪な弱みを見せると、相手は少し座ってくるに違いありません。相手から、ありがとうございます。でも、実はこう見えて、おるものです。どこからいなまで、バナナに違いありません。自分の弱みを見せたとしても、悪い気はしないはずです。意外なギャップもあって、親近感もあるでしょう。楽しくなる雰囲気が出て、もっと話したくなります。弱い人だと思われそう、印象が悪くなりそう、などの不安もかもしれませんが、誤解です。完璧な人間は一人いません。人間なら一つや二つ、弱みがあるのは普通のこと。弱みを見せても、手出す人はいないでしょう。自分から弱みを見せていくことで、親近感が湧いて、相手を安心させることができます。結果として、根性につながっていくのです。弱みを見せることで、相手は心の中でさらに話しやすくなります。心が飲んで、相手もあなたの弱みを話しやすくなるでしょう。初対面で根性を与えるなら、先に弱みを見せましょう。自己紹介に交えてみるのもよし。雑談中に先に話してみるのもよし。あなたの弱みは初対面で根性を与えるときになります。弱みは隠しを見せた方が根性につながるのです。弱みは隠しを見せて親近感を持ってもらう。初対面で根性を与える30の方法。その13、根性を与えることで話しない。初対面では話すように聞く方が大切。初対面では話すに注意しましょう。もちろん普通に話すないようです。挨拶や自己紹介をしたり、雑談を楽しんだりするなら何の問題もありません。むしろ初対面で根性を与えるためには大切なことでしょう。自分の主張を出すことで相手に何のことが伝わります。出身地の話、家族の話、性格の話、趣味の話、仕事の話、たくさん話をすれば自分のことがよく伝わり、好感を持ってもらえると思う。しかし初対面でたくさん話すのはよくても話したりではよくありません。初対面で根性を与えたい気持ちが強いと話する傾向があります。自分をよく知ってもらいたいと思えば口数も増えるでしょう。たくさん話をして相手を楽しませたいと思うと早口になるでしょう。自分だけが話していると相手は聞いてからになる。これでは一方的なコミュニケーションです。相手に聞かれて話すならまだいいですが、聞かれてもないのに意見と手で話しするのはよくありません。会話はキャッチボールなんです。自分から話しているとコミュニケーションが高いよりお互いの理解もワンバランスになります。話している自分は爽快かもしれませんが、相手は意見と続く話に圧倒され、そういう感じでしょう。自分の話しながら相手の話を聞くのがおろそかになります。一方的な話し方は快感を与えるようになるでしょう。さて、話すことと聞くことを乱することができるのも分かりませんが、ここに聞くのがよくなります。初対面で根性を与えたいなら、聞くことに重点を置くのが特策です。もちろん、自分の話もしますが、それ以上に聞くことを重視しましょう。話すことと聞くことの割合としては、3対7、もしくは2対8、ないでしょう。相手にたくさん話をしてもらい、しっかり聞くようにします。相手の話を終わらず、最後までじっくり聞くようにしましょう。自分の話は早めにして、とことん聞くようにすることなどです。しっかり話を聞くことで、相手は理解されていると感じ、心の中で問い合われます。相手の話をたくさん聞くと、相手は満足して、あなたの好感を持つでしょう。話をしてこちよかった。とても楽しい時間だった。また会って話しなさい。そう思ってくれるに違いません。しっかり話を聞くことで、相手を喜ばせることができ、根性につながります。初対面では、手で話すないように注意する。話を聞くことを重視する。初対面で根性を与える30の方法。その14、失礼なことがあっても、表に出さず、受け流すのが一番。初対面で相手に失礼なことを言われることがあります。相手の悪いことはありません。うっかりコンプレックスを刺激してしまうこともあるでしょう。あなたが触れば、いきなり笑いに触れてしまうこともあるでしょう。まだ答えを理解し合っていない段階ではよくあることです。さて、失礼なことがあったときどう対処するか。ここは初対面の印象を決める大切なポイントです。普通にリアクションをするなら、むっとした表情や態度を返すことが多いでしょう。深いなことをされたら正直な反応を見せるのが普通です。しかし、露骨に危険な様子を見せると初対面の雰囲気が悪くなります。ピリピリした空気が流れ、ギクシャクした雰囲気が漂うでしょう。せっかくの初対面の台無しになってしまいます。こうした場面では甘い隠れてくれず、受け流すのが賢明です。心の耐久力を上げましょう。 相手の言動で快を感じても、快感を表に出さない配慮が大切です。例えば、初対面の相手から変わった声をしていますねと言われたとします。相手は褒めたつもりであっても、自分としては嫌いなコンプレックスの一つで快を感じることもあるでしょう。コンプレックスを刺激されると、心の中で何か感情が生まれます。一瞬ムッとするかもしれませんが、表情を出すのはよくありません。ムッとした表情は一瞬でも相手に触ります。しまった。余計なことを言ってしまったと、相手を困らせると雰囲気が悪くなります。こういうことはニコニコしながらそうなんですよと、ただに触らない返事をするのがいいでしょう。本当は気にしていても気にしていない気をします。もしくは笑顔でそこはあまり触れないでくださいよと、今本人になっていることはできるでしょう。ニコニコしながら最強気なしが、殴らない雰囲気が残ります。初対面の人がまだまだ未熟なのでと言われ、見下されたとします。見下されるとかでも深いです。嫌いがしてストレスを感じますが、やはり表に出さないのがいいでしょう。嫌みなんですと、初対面のないなしです。確かにそうですね、これからも精進しますなど、謙虚なリアクションでその場をしのぐのが無難です。失礼なことも最強気なしてしまえば、初対面の根性を妨げずに済みます。特に感情が表情や態度に出やすい人は要注意です。ストレスを感じたとしても、簡単なことで対処しようではありませんか。重大な失礼ならば別ですが、ささいな失礼なら笑って口出すのがいいでしょう。失礼なことになっても表に出さず受け流すのが一番です。失礼なことになってもあまり気にせずニコニコしながら受け流す。初対面で根性を与える30のこと、その15、外見に気になる部分があっても、徐々に読むのは相手の相手に気になる部分を見つけることがあります。例えば、薄毛や傷などです。同じ人間であっても、相手の特徴は様々です。先天性のものもあれば、後天性のものもあります。相手の相手に気になる部分があると、好奇心や興味関心が湧いてみたくなるでしょう。ちらっと見るくらいならまだいいのです。相手に少し変わった特徴があれば、気になる気持ちがあるのは自然の範囲。気になって一瞬ちらっと見るくらいなら、子供が出てくることでも普通にあります。しかし、徐々に下見たりは注意が必要です。何度も繰り返し見てしまうと、相手を不快にさせるでしょう。気づかないだろうと思うかもしれませんが、意外と簡単に気づかれます。視線の動きから相手は見られていると言われます。相手は観察されているように感じて嫌な気持ちになるでしょう。物小さなことだとしても相手はコンプレックスになっていることがあります。自分が共通の相性としていないのは誰でも深いです。単なる視線でも相手にストレスを与え、息苦しくさせてしまうでしょう。たとえ悪意がなくても、徐々に下見方は悪印象につながる恐れがあるのです。視線は物言わぬコミュニケーションツールです。相手の相手に好奇心や興味関心があったとしても、徐々に下見方は学ばない。興味関心に対して真摯な思わぬ誤解を招き、好印象の妨げになることがあるのです。相手の相手に気になることがあっても、きちんと相手の読みを見ましょう。相手に気になることがあっても、できるだけ見ないように最後の大切です。視線を外すことも相手の気になる部分を見るのではなく、普通に横や手をぼんやり見るのがいいでしょう。相手の相手に気になる部分があっても、徐々に見ない。初対面で根性を与える30のこと、その16、大手の態度は印象につながる。謙虚な態度は根性につながる。初対面で最も印象の悪い態度は何か、それは大手の態度です。皆のような目つき、偉そうな振る舞い、見かすような話し方。残念ながら大手の態度が根性につながることはありません。大手の態度はどんな人も悪い印象。初対面で大手の態度を取るとその態度がその人の根性と思われます。一気に印象が悪くなり、貴重な出会いを生ませでしょう。自分の方が年齢や立場なくても大手の態度には注意したい。大手の態度を取るだけで相手に不快感やストレスを与えることになり悪印象になります。相手の年下であろうと他者の周囲であろうと大手の態度は大事です。知識を知らせたり急に自慢話を始めたりするのも要注意です。過剰な態度は下品な自慢と判断され悪印象を招くようになります。あの人は感じが悪いと陰で言われるようになるでしょう。悪いなくても大手の態度としてずに不運な誤解を招くのです。初対面では謙虚な態度を意識しましょう。普段から心がけたい態度ですが、初対面ではより大切なポイントです。物腰の低い態度を心がけましょう。目立たないように控えめな態度を取るのが特策です。自慢したいことがあっても、ずっと話すのは控えたときに答えるようにします。もしくは話の流れで次から紹介するでないでしょう。自然な流れで話すなら嫌な感じはなく快感がありません。実力や実績があっても必要な場合の時、聞き出さないようにするのが賢明です。相手から実力や功績を認められたとき、きちんと感謝は再スも謙遜したことないでしょう。まだまだ未熟のです。少し運が良かっただけです。これからも精進します。自分の謙虚を見せると、まさにストレスもなくスムーズです。謙遜だけでなく、周りの配慮を加えると根性です。周りの人のおかげです。頼みになる全体のおかげです。皆様の支えのおかげです。周りの尊敬と感謝を示すと、ますます根性につながるのは間違いありません。謙虚な態度を見せる人には人格を感じます。世の中に友人たちを見てください。世の中に優れた人格者はみんな謙虚です。謙虚な人は伝えることはあっても、嫌われることはありません。大手の態度には忠実、謙虚な態度を意識しましょう。大手の態度には忠実、謙虚な態度を意識する。初対面で根性を与える30のこと、その17、痩せすぎ、太りすぎは根性、大腎臓に悪影響。根性と大腎臓に悪影響を及ぼす最低があります。それは痩せすぎと太りすぎです。痩せすぎ、太りすぎを判定する目安は、BMI が標準から外れている場合のことを指します。少し痩せている、少し太っているという程度ならまだいいのです。少し痩せたり太ったりしているくらいなら普通の範囲です。むしろ根性を与える合図があります。少し痩せているとシルエットが美しくない、罪な印象になるでしょう。少し太っていると本当で有害な印象になるでしょう。少し痩せたり太ったりした相手は健康の良い範囲であり、全く問題ありません。しかし、体型が大幅に乱れているなら注意が必要です。痩せすぎ、太りすぎの体型根性を持つ人は少ないでしょう。これが切ることが痩せていたり、脂肪が減らすほど太っていたりすると、初対面の相手を驚かせるはずです。外見で差別するわけではありませんが、だからとはいえ無視することもできません。相手はその人の性格や内面が反映されたことからです。痩せすぎも太りすぎも自己管理が不十分ということです。見られた体型から食事や運動をコントロールできていないこともあります。痩せすぎ、太りすぎを放置すれば、より健康被害に発展するのは時間の問題です。大手では痩せすぎや太りすぎの人は管理能力の欠如と見なされ、初心に悪影響を与えます。残念ながら、痩せすぎも太りすぎも内部に炎症を与えてしまい、根性につながりにくいのが現実です。根性を与えるなら標準体系が大事なんです。痩せすぎなら積極的に食事量を少し増やし、適度な運動を取りましょう。積極的に食べることも仕事です。しっかりタンパク質を取って運動を楽しみながら筋肉を増やしましょう。太りすぎなら適度な範囲で食事制限を行います。運動は脂肪の燃焼効果的です。有酸素運動も無酸素運動も両方が大事です。有酸素運動で脂肪の燃焼を促しつつ、無酸素運動で筋肉を刺激する作用が高まれば相乗効果が生まれます。ダイエットに挑戦するのも悪くありません。あくまで標準体型を目指すダイエットなら、日本の健康にも有効です。BMI が標準に収まるよう、体型を整えることは健康にも有効です。時間がかかりますが、第一印象の改善に効果的です。標準体型になれば、やる負荷の幅も広がり、おしゃれを楽しみやすくなります。自分に自信がつくことで、笑顔の数も増えるでしょう。体の調子が良くなることで、元気も出やすくなるでしょう。痩せすぎ、太りすぎの人は根性の改善でなく、美容と健康のためにも食事と運動の見直しを進めします。痩せすぎ、太りすぎの人は標準体型を目指して食事と運動をコントロールする。初対面で根性を与える初対面で注意したい態度があります。初対面の態度はその場の雰囲気に合わせて十分ですが、次の3つの態度は例外として注意した方がいいでしょう。1、腕を組む。2、足を組む。3、ポケットの手を入れる。もちろん次の態度をしただけです。悪印象につながるわけではありません。どれも普段から良い態度です。しかし人とのコミュニケーションなら全く問題ありません。すでに親しい関係なら腕や足を組んだりポケットの手を入れたりしても悪印象はありません。しかし初対面だけは例外です。初対面はちょっとした態度も良くなし、第一印象につながります。と、場合によっては相手に失礼な印象を与えることがあります。悪いなくてもいつの間にか誤解されるのは損でしょう。禁止ではありませんが、悪く誤解されることがあるため、できるだけ注意が必要です。腕を組む。考え事をしているときによくなるような腕を組む姿勢です。腕を組むと考え事に集中しやすい人もいるでしょう。しかし腕を組んでいる様子は相手に皆さんも与えてしまいます。心を閉ざし自分の感情を閉じ持っているようにも見えるでしょう。いつの間にか目立つ印象を与えることも少なくありません。悪いはなくても、お互いの間に壁を作ってしまい、コミュニケーションを妨げる可能性があります。初対面で根性を与えるなら、なるべく腕を組む姿勢は控えておくのがいいでしょう。足を組む。足元はその人の姿が見える部分です。また個性やステータスを見極めるポイントもあります。正確な出しない人は足元も出しない傾向があります。足を組むと、ラになってリラックスできる人もいるでしょう。しかし、初対面から堂々と足を組んでいると、痩せの態度に見えることがあるため注意が必要です。足を組むと相手に靴の裏を見せてしまう姿勢になります。靴の裏を見せられて嬉しい人はいないでしょう。不潔や出しない印象を与えることがあります。また、相手を見出した大勢の態度に見えることもあります。足を組むのが癖になっている人もいるでしょうが、初対面ではなるべく控えておくのがいいでしょう。普通に足を揃えるのが一番根性です。ポケットの手を入れる。手が冷たいと、ズボンやコートのポケットに手を入れたくなります。手が冷たいと、なんとなく感触が欲しないポケットに手を入れたくなる人もいるかもしれません。しかし、ポケットに手を入れる様子は、痩せの態度と誤解されることがあります。悪いはなくてもポケットに手を入れているだけで悪く誤解されるのは損でしょう。ポケットの中に何かを隠しているような態度も見えるため、相手の不信感を与えるようになります。思わぬ誤解を招く恐れがあるため、やはり初対面では控えておくのが賢明です。初対面では腕を組む、足を組む、ポケットに手を入れるという態度に注意する。初対面で根性を与える30のこと、その19、前に似ていますよね、という人には要注意。おや、あの人に似ているな。初対面の相手が有名人にそっくりだと気づくことがあります。アイドルや芸能人に似ていることもあるでしょう。プロ野球選手やプロサッカー選手に似ていることもあるでしょう。人の方は全然なんですが、人の方が多いと、やはり似ていることも見つかります。本人と同じ相手のことを告知していることもあれば、目元と口元と一体一致に似ていることもあるでしょう。 対面の相手が有名人と似ているとつい言いたくなる仕事があります。前々に言っていますよね。よくあるシーンですが、ここは注意したい場面の一つです。結論から言うと、相手が有名人に似ていても初対面では触れないでおくのが得策です。似ている話を持ち出すと相手はどう感じるでしょうか。もちろん似ていることを喜ぶ人もいるでしょうが、かなり感じる人もいるはずです。前々に言っていますね、という仕事は往々にして誤解を生みやすい。相手は本物のそっくりさんとして扱われたと誤解して軽く扱われた印象を受けるかもしれません。サブ、偽物といった誤解を招いてしまうことがあります。相手はどうしようもないこととしてコンプレックスを抱えている可能性もあります。きっと相手は様々な人から前々に言っていますねと言われているでしょう。ある人と似ている、似ていると何度も言われ、うんざりしているはずです。初対面で前々に言っていますねと言ってしまうと改めてさと言えないさいません。初対面は勝手もやるより原点のせるような特策です。有名人に似ている話を持ち出すと、ここは原点につながることがあります。場合によって言ったつもりはなくても、初対面の本性を定めることが注意が必要なのです。初対面は相手に集中しましょう。相手が有名人どうしても似ている話を持ち出したいが何度かあって深い関係が深まってからにしましょう。しかしなって関係の話を聞いたら信頼関係が構築されているので悪い気はしません。内定の話の一つとして話を楽しめるはずです。初対面の相手が有名人に似ていてもわざわざ指摘しない。初対面で根性を与える30の方法、その30。初対面で根性を与える時は楽しく気持ちになる。初対面で根性を与える時は何でしょうか。笑顔でしょうか。清潔さでしょうか。丁寧なことでしょうか。もちろんどれも大切なポイントですが、僕にはもっと心に関係したことがあります。それは初対面の楽しく気持ちなのです。初対面の時と精神的な抵抗を感じることが多いでしょう。どんな人かわからない。怖い人だったらどうしよう。もし悪い印象を与えてしまったらどうしよう。不安や恐怖、照れや緊張は初対面につきものです。しかし、ネガティブなことを考えていると悪い妄想が働き、精神的な抵抗が再生します。心拍数が上がって心臓の鼓動も高まります。相手のことを知らないと様々な不安なように緊張も高まってくるでしょう。ここで大切になるのは初対面の極意、すなわち初対面の楽しく気持ちなのです。難しく考えず初対面の楽しく気持ちになりましょう。新しい知り合いが増える。嬉しい。初対面でワクワクする。どんな人なのだろう。楽しい。新鮮な刺激をたっぷり楽しもう。たくさん話をして、いい時間を過ごそう。そう思えないこともあるかもしれませんが、できるだけポジティブな気持ちで出会いを楽しんでください。緊張するなら緊張さ、楽しんでしまおうと思えばいい。初対面の楽しく気持ちさえあれば、物事の見方が肯定的に変わります。楽しく気持ちさえあれば、全てが前向きに変わります。照れや緊張さ、快感に変わるでしょう。初対面とはちょっとしたイベントです。これからこういう初対面が人生を変える気分になる可能性もありません。初対面の楽しく気持ちがあれば、自然と表情や態度が柔軟になります。笑顔が増えたり、言葉遣いが丁寧になったり、嬉しい気持ちが湧いたりします。初対面は楽しむのが一番。初対面で根性を与える時は楽しく気持ちになるのです。初対面の楽しく気持ちになる。初対面で根性を与える30の方法、まとめ。その1、今すぐ根性の向上を心がける。その2、初対面で根性を与える重要性をきちんと理解する。その3、仲良くなれたらと思いながら、あるのではなく、最初から仲良くなるつもりである。その4、前もって相手について悪い感じで確認しておく。その5、自分から自己紹介を心がける。その6、自己紹介は訓練です。その7、初対面は笑顔を心がける。その8、清潔さのありましなみを心がける。その9、初対面では相手に関係なく丁寧な言葉遣いを心がける。その10、相手の名前があればきちんと覚えてすぐ使う。その11、あなたにわざわざ時間を割いてくださったお礼を伝える。その12、初対面ではどんなに恥ずかしくてもきちんと相手の目を見て話す。その13、きちんと相手の話をしながら話をする。その14、初対面ではできるだけ明るい話をする。その15、初対面で相手の話をしない。その16、初対面ではまず褒める。その17、自己開示をしてプライベートな話をしていく。その18、下品な言葉は控える。知的なユーモアを心がける。その19、積極的に共通点を探す。その20、後押し、接続を伸ばして綺麗な姿勢を維持する。その21、初対面ではずけずけデリケートな質問をしない。その22、弱みは隠しを見せて親近感を持ってもらう。その13、初対面ではキャラキャラ話しないように注意する。話すように聞くことを意識する。その14、失礼なことがあってもあまり気にせずニコニコしながら受け流す。その15、相手の相手に気になる部分があっても徐々にない。その16、大手の相手には忠実、謙虚な態度を意識する。その17、痩せすぎ、太りすぎの人は標準体型を目指して食事と運動をコントロールする。その18、初対面では腕を組む、足を組む、ポケットに手を入れるという態度を注意する。その19、初対面の相手が有名人に似ていてもわざわざ指摘しない。その30、初対面の楽しく気持ちになる。